Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、パフェの決意、スープの思惑、ショートケーキの胸の内、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食べ物の声が聞こえたら、ご飯はきっと美味しくなるかもしれない。味な副音声、もっと味わっていきたいすべての人へ、ゆるゆるぐつぐつお届けします。はい、平野咲子のポッドキャスト、味な副音声ボイスオブフード第5回目始まりました。この番組では365日食べ物のことしか考えていない食欲のしもべこと、フードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語る、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今日のテーマは、秋は栗のために生きてるです。はい、というわけで、小さい秋、大きい秋、皆さん栗食べてますかっていうところなんですけど、私はめちゃめちゃ栗を食べてます。なので今日はちょっとマイベスト栗コレクションをお届けしたいなと思っているんですが、そもそも栗って伊賀と鬼皮と渋皮があって、なんかどんなセキュリティシステムだって思いません？あの黄金の実を求めて傷だらけで必死で突破していくスリルっていうか、まあ、あるいは誰かが突破してくださったものを食べてるってありがたさも含めてのなんか魅力を私は感じてるんですけど、実際栗ってめっちゃ危ないじゃないですか。この間家の近所歩いてたら栗がドサッて落ちてきて、あ、なんか栗殺人事件みたいなの起きてもおかしくないよなっていうのを思って、ちょっと背筋が凍ったんですけど、でもなんかこれで死因が栗が頭に刺さったとかだったら、まあ、結構栗好きとしては名誉な死だなとか思いました。栗のお菓子といえばですね、まあ、モンブラン、栗羊羹、栗きんとんとかいろいろあると思うんですけど、私は一時期栗きんとんにめちゃくちゃハマってですね、栗きんとん連続して食べ比べるみたいなことをしてたんですけど、なんか食べ過ぎたせいかわからないんですけど、ある時栗きんとんを食べてたら、なんか我に返って栗やんって思ったんですよ。なんかこれただ栗を甘くしただけなんじゃないかみたいな、なんかだったら何も仕事してない普通のうまい栗を茹でて食べる方がいいのかなとか思ってしまって、だから私、栗のお菓子に求めてるの何かっていうと、その素材らしさはありつつ、その栗あんっていうところはありつつ、栗あんってならないある程度のお菓子らしさみたいな、なんか素材と菓子の中間にあるみたいなベストバランスの栗菓子っていうのをずっと探し続けてるんですよね。まあ、その中間にある最高にうまい栗であり菓子である食べ物がですね、お菓子屋ウッチーの栗っていうケーキなんですけれども、これあのすごいケーキなんですよ。で、あの栗のお菓子の説明書きが栗と一緒に入ってるんですけど、ちょっと一応読んでみますね。私の口だけでは伝えられないので栗を鬼皮の状態から低温で長時間蒸して、鬼皮、渋皮、身にすべて分け、鬼皮を煮出して香りと渋みのエキスを抽出し、渋皮は乾燥させてパウダーにし、タルトに練り込んでいます。栗と砂糖と渋のエキスを加えたペースト2種を使用し、重たい栗のケーキに軽さを出すための和菓子でいうキントンの技法を用いています。中には無糖の生クリームに炭焼き栗エキスを加えたものを忍ばせています。栗だけを使い栗を表現したお菓子ですっていうケーキなんですけど、ふわふわの栗のペーストが上に乗っかってるんですけど、栗きんとんみたいなイメージでエアリーな食感に仕上げているっていうのも、もうなんか技術力になせる技だなっていう感 感じで、本当に口どけも良くて、ただ栗の印象だけがバーンって口の中で咲きます。これ初めて私食べた時に、なんかもう食べた瞬間にもう栗の神様が召喚されちゃう感じというか、なんか私の中で言うと七福神みたいなすごい小さい神様だったんですけど、すごい栗を大量に両手に抱えた神様がですね、口の中に現れてしまうような、もう栗の権化みたいな美味しさに出会ってしまって、栗らしさであり菓子としての完成度が高すぎて、もう私はこの秋は絶対にお菓子屋うちの栗を食べるんだということで生きているわけであります。あと栗といえば欠かせないのがロイヤルホストのコスモドリアですよね。あのレモンの輪切りがアクロバティックに飾られてるロイヤルホストの絶対の一品なんですが、皆さん頭の中で想像していただけるでしょうか。実はあのドリアの中には栗が刻まれてたくさん入っているんですけど、それが私はめちゃくちゃ好きでですね、今日は家庭用のフローズンミールでロイヤルデリーっていうのがあるんですけど、そのコスモドリアを買ってきて、今チンしたばかりの熱々のコスモドリアが目の前にあります。こんにちは。はい、反応はないんですけど、これお店で食べるのとちょっと違うんですけど、まあオンラインとかでも買えるし、私家でもロイヤルホストの気分になりたいので結構冷凍庫にストックしてます。というわけでちょっとこの熱々を食べようかなと思います。やった。まあね、もうこのチーズの溶けた香りと、あとこのベシャメルのクリームの感じが、やっぱこのドリアってこの湯気の料理だなってすごい思うんですけど、この湯気で香りが立って鼻に抜けた瞬間の、あーなんて幸せなんだろうっていう、ちょっとこのね秋とか冬とかならではの風景が浮かぶ本当に素敵な食べ物だなと思います。あースプーンを入れるともうチーズがさビヨーンって伸びて、ご飯が、うん、美味しそう。いただきます。あうん、鼻息が荒くなる美味しさですね。もうこのチーズの溶けた感じとベシャメルのクリームとバターライスなのかな、このこってりしたご飯の感じがたまらないんですけど、なぜかその中で栗の刻んだやつらがわっしょいわっしょいなんか主張してくるんですけど、これが程よく甘くてめちゃくちゃ美味しいんですよ。逆に癖になってほじくり出したくなるくらい、お次の栗はどこだみたいな感じで栗を求めてしまう自分がいて、茶碗蒸しのあれ、銀杏とかそういうのと一緒、あれを求めてほじくり回す根性を持っている人間なので、ちょっともう一回栗食べよう。やっぱりこの栗の甘さが口にほどける瞬間がすごいこの美味しさと幸せの後押しをしてくれる感じというかね、やっぱりロイヤルホストのドリアの中には栗がなくちゃいけないっていうふうに私は思うんですけど、まあただ普通の商品会議だったら絶対通らないんじゃないかなとは思っていて、普通じゃあドリア作るぞってなった時に栗入れましょうってあんまなんないじゃないですか。ある意味おまけとしか言いようがない存在というか、別に本来はなくてもいいんじゃないかみたいなものを、でもあえてそれを入れるんだっていうところに、ちょっとその独自性みたいなところに唯一無二の料理、そのときめきみたいなものを感じますね。なんかこうサブキャラ界のスーパースターっていうか、いてもいなくてもいいはずなのにいなきゃならなかったみたいな、それがこのロイヤルホストの栗の美味しさだなと思います。だから私結構自分の顔とかを鏡で見てる時とかに、あなんかこのほくろとかいらないなとか思ったりするんですけど、そういう時にコスモドリアの栗のことを思い出して、あなんか不要なものとか何もないんだなみたいな、このほくろも私の一部とか思って、なんかコスモドリアに励まされてるっていう、ちょっと意味わからなくてすいません。 あとなんでコスモドリアっていう風変わりな名前かっていうのもちょっと一応ロイヤルホストファン的には皆さんに伝えておきたいなと思うんですけど、コスモってコスモポリタンっていう意味で、つまり全世界っていう意味なんですよ。で、あのコスモドリアの中にエビとチキンと栗が入ってるんですけど、エビが海でチキンが空で栗が陸を表してるらしいです。まあ、つまり神羅万象というか、ドリアに宇宙そのものがあるっていう、もう壮大なね、これはもう料理っていうか表現の域にいってると思うんですけど、まあ、ある意味でロイヤルホストのアート性に触れる瞬間だなと思います。まあ、ロイヤルホストって他にも今まで私が見た中で言うと、夕暮れビッソワーズっていうスープがあったりして、まあ、この詩的な表現っていうのがね、こう料理の中に宇宙があったり、スープの中に夕暮れがあったりするっていうのが、このなんかロマンチックな、まあ、なんか古い喫茶店のマスターとかが考えそうな感性っていうんですかね、そういうのがあるのが私めちゃくちゃ好きで、やっぱり通ってしまうっていうところありますね。最後にですね、もう一個栗料理紹介したいなと思うんですけども、栗料理っていうのは本当ね、楽しさ無限大で果てしないって感じなんですけど、最近のヒット作がせせチャンネルっていうのの栗とチーズの春巻きで、あ、なんか前回も春巻きの話したばっかりだなって感じなんですが、知ってますか、せせチャンネル。渡辺康弘さんっていうすごい愉快な料理研究家さんがいるんですけど、彼が最近 YouTube でせせチャンネルっていう料理番組をやっていて、もうこのせせチャンネルが革命なんですよ。もう私自他ともに認める底辺料理人、もう本当に正月から餅を丸焦げにしているような人間なんですけど、せせチャンネルは作ってしくじったこと一度もないんですよ。だからね、もう本当にせせチャンネルに頭上がらないんですけど、もうなんだろうな、まあ、そうそう、調味料で塗り固める家のご飯というより、シンプルで地味深いおしゃれな味が手に入るっていう感じなんですが、まあ、ちょっとね、いつかせせチャンネルにもこの番組来てもらいたいなと勝手に思っているんですが、その秋の新作がね、栗とチーズの春巻きってことで、これ素晴らしいんですよ。まあ、なんか簡単にレシピを説明すると、刻んだ蒸し栗を一回炒めた甘い玉ねぎと、あとパルミジャーノ削りたてのチーズであえて、それを粗挽き胡椒をね、想像してるのの10倍くらいぶっかけるんですけど、もうそれだけであえて十分美味しいんですけど、それをまあ春巻きにして揚げて、しかも蜂蜜をかけて食べるんですよ。もうさ、家の春巻きで蜂蜜かけることあるっていう話ですよ。もう白米の合わないことよって感じなんですが、もうね、これ食べてみるとめちゃくちゃうまいんですよ。なんか春巻きのもうザクザクってした食感の向こうに、ホクホクのあの栗の甘くてふわーって香り立つ栗ならではの美味しさと、あと玉ねぎの甘さっていうのが立ち上がってきて、なんだろう、こう秋の優しさに全て身を包まれるっていう感じ、なんか秋に抱きしめられたなみたいな幸せな感覚になるんですよね。しかも全て事前に火が通ってる食材を揚げるだけなので、揚げる時にもう中に火が通ってるかなっていうのをチェックしなくていいので、もう焼き色ついたら引き上げるっていう、このノーリスクな感じとかも含めて、もう底辺的にはありがたいことこの上なしっていう料理でしたね。味な副音声ボイスオブフード、というわけでね、今日は栗のお話なんですけど、なんかまあいろいろ栗のレシピ調べてたらですね、まあ、一番上に出てくるの栗ご飯でね、次に出てくるの栗蒸しご飯っていう感じでね、同じやんって感じなんですけど、まああんまりバリエーション実はないのかなっていうところで、だからこそせせチャンネルみたいな春巻きとかすごい感動したりするんですけど、一個すごいやってみたいレシピを発見して、なんか大学芋ならぬ大学栗っていうのがあるらしいんですよ。でまあ、栗蒸した栗を使って、まあ、大学芋みたいな要領で、まあ、飴で絡めていくんですけどね、大学栗これやってみるしかないよなと今思っておりまして、まあ、今年の秋そろそろ冬めいてきますけど、 もうみんなで栗ユニバーシティに入学したいなと、みんなで入学しようって勝手に声をかけてみました。はい、というわけで平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。番組インスタグラムもやっているのでぜひチェックしてみてください。私の作った栗の春巻きとかもアップするかもしれません。味の副音声、また次回お会いしましょう。平野咲子でした。あーお腹すいた。